これからヨルダン川を渡って約束の地を攻め取る、その前にモセは神様がこの荒野の放浪を通して民を訓練されたこと、また不信仰に対する裁きを与えられたこと、さらにはこの約束の地に向かっていく新しい世代が大丈夫、攻め取ることができるという確証を、このカナンの地に近づいて、その東側で、モアブの誘惑にあって懲らしめられたりとか、つぶやいてしまって、燃える蛇に打たれたとか、そういう出来事もありましたけども、この二章では、神様が攻め取ることができる。ただ、信仰に立つ必要があるという最も大切な指針を、実際神様が、この約束の地で、なされた技といいますか、アブラハムの時代からすで、に民がエジプトに行っている間にですね、親類部族、モアブ人とアンモン人がヨルダンの、東側にすでに地方を占めていました。またエドム人も、先に栄えていました。それらも含めてイスラエルの民が公人を約束の地を得るには随分回り道したんですけれども、攻め取ることができ、そこに根ざして栄えることができる、その証拠を示している箇所を通して見ていきたいと思います。神様は確かにイスラエルに困難を与えましたし、また、民の宝の民として求められることが多く、それに応えきれなかったという痛みもありますけれども、主が真実を持って導いてくださることを確信できるように、取り扱い、また語っていることを今日ともに確かめていきましょう。では第2章の長い箇所ですので、1節から15節を購読してお祈りいたしましょう。申命記第2章1節から15節。それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように葦の海の道を荒野に向かって旅立ち、長らくセイル山の周りを移動していた。あなた方は長い間この山の周りを移動してきたが、北の方に向きを変えよ。彼らに戦いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどさえもあなた方には与えない。私はエサウにセイルの山を彼の所有地として与えたからである。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、この広大な荒野でのあなたの旅を見守っていたのだ。この40年の間、あなたの神主はあなたと共にいて、あなたには何一つ欠けたものがなかった。 主は私に言われた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその地を所有地として与えない。私はアルをロトの子孫に所有地として与えたからである。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていた。モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。今立ってゼルデ川を渡れ。そこで私たちはゼルデ川を渡った。確かに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し、宿営のうちから絶やされたのである。ありがとうございます。天の父様、神様は恐るべきお方です。慈しみ深いとともに、侮ってはならない権威を持っておられます。どうかあなたを清い心で恐れて従い、また信仰の足場を守り走り抜き、そして主が与えてくださったこの地を主のものとして勝ち取ることができるように私たちも導いてください。イエス様のお名前によってお読みします。アーメン。先週まで一章を見てきましたけど、第二章ではこの荒野での38年間の放浪を終えて、新しい世代を持って約束の地に向かって進む民よの歩み、それは38年の歩みでしたけども、それを振り返っていきます。先にはカデシュバルネアっていうのは約束の地の南の方だったんですね。しかし今ヨルダンの、東側ですね、東側の地をすでに親戚部族エサウ、またエサウはヤコブの兄ですね、そしてロトの子孫であるモアブとアンモン、それらの地を神様はイスラエルがヨルダンの西側を攻め取る前に、もう随分前から 彼らに約束の地を与えていました。それらのことも含めて、この長年にわたる神様の導きを振り返りつつ、神様がご自身の御子に従ってそれぞれに約束の地を与えておられるんだと、約束の地を与えられるのは武力によってではなく信仰によるということを、親戚部族の約束の地をいただいている状況も含めて、神様のご計画、ご支配、導きの中で私たち、神の民全員が御子の場所に土地を得て、そしてそこに住み着くことができるということを教えています。この2章の終わりでは、3章まで続きますけれども、神様がヨルダン川の東の、北の方ですね、この2章ではヘシュボン、バシャの王シホン、そして、ヘシュボンの王シホンの土地ですね。さらに北のバシャの王オグの地、これが3章に記されますけど、その地を、与えてくださるという確証も、記されているんですけども、それら含めて、神様がくださった、攻め取ることができるという確証の励ましを共に見ていきましょう。この2章は主に3つのメッセージが告げられています。マリアテ地、約束の地を得るのは、第一には主の御心によるということ、そしてそれを阻むのは不信仰であるということ、そして大丈夫、攻め取ることができるという確証、この三つを約束の地に向かう前に神様はモーセを通して確認させています。第一の点、私たちが攻め取って住むことができるのは主の御心によるんだということをまず確かめましょう。4節から13節の部分を今読んだと思います。読みましたけれども、そこには4節以降は、まず、エサウ、ヤコブの、双子の兄に、与えられた土地を、攻め取る前に通過しなきゃいけないんですけれども、神様がエサウの子孫にこの土地を、セイルの産地をですね、与えたんだから、普通戦いというとですね、必要な物資をですね、調達しながら進んでいくっていうことが、あるんですけども、神様は荒野の40年の旅の間、水を与え、マナを降らせて、民に必要な、糧食、食べるものをですね、神様ご自身が満たしてくださいました。だから、 そこに、まあ、目新しい食べ物があり、また美味しそうな水があったとしてもですね、彼らが主から与えられたものに手を出してはならないと厳命されました。もし必要ならば、お金を払って入手しなさいと。決して奪うことがあってはいけないと厳命されました。なぜ奪ってはいけないか。その土地は、そこにあるものも含めて、主がエサウの子孫に与えてくださったからです。それを奪おうとすることは、主の御心を損なうことになるので、そうやって奪ったりしなくてもですね、神様が必要を満たしてくださるという証を立てなさいと教えられました。さらには、今度は、8節の後半から、モアブの荒野、モアブにも敵対してはならないと。主がこの土地をロトの子孫に与えたからだと記されています。さらにこのロトの、子孫が住み着いた地は、10節をご覧ください。エミム人、レファイムと言われるのは巨人部族です。かつてカデシバルネワから偵察に行って、アナク人を見てイスラエルはもう恐れ惑って攻め取れないと主に逆らってしまった、巨人部族です。しかし遥か前に主が、モアブの民を強くし、この巨人部族エミム人を征服してこの地を占領するように導かれたのだ。主の御心ならば、実際巨大な敵がいても打ち勝って攻め取ることができるという証拠として、モアブの民がこの地に住んでいることが示されたのです。まあ、こうやって、さらにアンモン人の方ですね、アンモン人の方も20節をご覧ください。そこもレファイム、巨人部族が住んでいた場所だと。モアブの土地だけでなく、アンモン人の土地も巨人部族が住んでいた、アンモン人は、モアブ人はエミブ人と言いましたけども、彼らは、ザムズミム人と、呼んでいたと20節にあります。どちらにしろ大変大きな、部族ですけども、そこを攻め取って、彼らを滅ぼして住み着くことができたとあるのです。主の御心ならば、どんな妨害があったり強大な敵対勢力があったとしても、主の御心ならば攻め取ることができてるじゃないですかという証拠を主は示されました。先に、カデシュバルネアから偵察に行ってですね、アナク人を見て恐れたんですけども、恐れる必要はなかったんだ。主が共にいれば攻め取れた。そのことを改めて、主は彼らに証拠を示されたんですね。 私たちも、まあ、いろんな、チャレンジを経験しますね。献身者をどう育てていこうか、そして牧師交代どうやっていこうか、あるいは新会堂どうやっていこうか、開拓伝道どうやっていこうか、宣教師を使わそう、また支援しようと、そういう時に同胞の諸教会がどのようにやってきたか、それを通して後からそれを経験する際には神様の祝福をいただいて成し遂げた教会の証をしっかりと受け止めて私たちもできると、そう確信を持って取り組むことができますし、その逆に私たちが経験したことが他の教会の確信や励ましのためにも用いられるんだ、まあ、そういう、こう励まし合いを、持っていきたいと思うんです。時にはあの教会は大丈夫やけどどうして私たちはなかなか進まないんだというふうに、息くじかれることがあるかもしれませんけど、神様はそれぞれに時を備え、そして、必ずその時が来れば実現させてくださいます。イスラエルはそういう意味では、後となりましたけども、でも神様は決して見捨てておられないことを、覚えましょう。そして、第二の点は一節から三節、そして十四節と十五節にある、不信仰のために主の、働きが、進まなかった、後退してしまった、ことが、もう一つ覚えるべきこととして、モーセは振り返っていますね。一章の終わりには、もうカデシュバルネアで不信仰になってしまい、主の御心を損なったので、もう引き返せと、そう言われて、慌てて攻めようとしたら大敗北を喫してしまったと、意気消沈したために、まあ、40年間の、まあ、正確にはカデシュバルネアからは38年間ですけども、ぐるぐる、放浪しなくてはいけないっていうことになりました。そして神様はあらかじめ告げたように不信仰に陥った、当時、20歳以上の、世代を荒野で、死に絶えるようにし、その裁きが、主が告げられた期間で終わったでから北に向きを変えて約束の地に住むようにと告げました。神様は、裁きのうちにも憐れみを持って、道を開いてくださり約束を果たしてくださいます。14節と15節をもう一度見ましょう。冷徹な事実が記されています。カデシュバルネアを出てからゼーデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまっていた。主が彼らについて誓われた通りであった。確かに主の御手が彼らに下り彼らをかき乱し宿営のうちから絶やされたのである。主は不信仰を憎まれます。不信仰にとどまっている間は主の御業は前進できません。しかしこれで約束が、保護にされることはなかったんです。彼らは、この裁きを受け止めつつ 信仰の証を次の世代に託して、そして神様に委ねて召されていきました。新しい世代が彼らに代わって約束の地に入って行きます。モーセもまた入れませんでしたけど、付き人であった後継者ヨシアをリーダーと立てて約束の地に入れるようになります。神様はたとえ順調にいってもですね、神の御国の完成にはですね、一世代ではとても終わらなくて、約束のものを得なくても次に託して、次の世代が進み、また次の世代がということで信仰は完成していきますし、主の業は前進していきます。私たちは、その主の御子に信頼して、今生かされている間精一杯歩み、そして次の世代に託していきましょう。船橋教会は柏伝道所で、そして、私が70歳でバトンタッチするということを祈っていますけども、あと約5年、そのことを祈って備えていきましょう。さて、16節以降はアンモンの地をまた、アンモン人に与えた土地だから、おとなしく通過するようにと言われ、そして24節に向かいます。これまでは主が親戚民族に与えた土地ですから攻めてはいけないと命じられていましたけども、神様は24節以降、アモリ人ヘシボンの王、アモリ人シホンの土地、3章に入りますとバシャンの王オグの土地を占領するように導かれます。これはまたイスラエルに与えられた攻め取ることができるということを、実際に彼らが攻め取ることを通して確信させる恵みでした。2章ではヘシボンの王シホンの領土ですけども、このことを通してですね、イスラエルは勝利の体験をします。そして約束の地で待ち構える民は恐れを抱きます。強大な王国を主の民が征服した、今度は私たちだと恐れを抱き、心がしなえるようになります。また、敵対するということで各地に散っていると攻め取りにくいんですけども、集まって対抗するということで勝利しやすくなるんですね。そこで勝利すればですね、あとは敵は残っていませんから、たちまち攻め取ることができるようになるという利点もありました。神様はこうしてイスラエルの快進撃を備えておられたのです。24節25節をお読みいたします。立ち上がって出発せよ、アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシボンの王アモリ人シホンとその国をあなたの手に渡す。占領をし始めよ、狩りと戦いを交えよ。今日から私は天下のあらゆる民にあなたに対するおののきと恐れを抱かせる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、 あなたの前でもだえると。しかしまずは平和の使者を送れと言います。神様はすべてご存知でした。ファラオを頑なにされたように、主は資本を頑なにし、強気にさせ、そして、イスラエルに向かって、立ち向かうように導かれました。おとなしく、通らせたらですね、もうこれそれはもう通過するしかありません。しかし、真っ向から敵対しようとするならば、これがゲリラ戦をされてですね、潜んでて、次から次に攻撃されてたらちょっと ややこしいんですけども、もう正面切って攻めてきたらですね、大勝利を収めることができます。まあ、これは余談ですけども、こうして主が渡された民に勝利することになったんです。32節からお読みいたします。シホンとそのすべての兵が私たちを迎え撃つためにヤハツに出てきたとき、私たちの神主は彼らを私たちの手に渡された。私たちは彼とその子たちとそのすべての兵を撃った。その時私たちは彼のすべての町を攻め取り、すべての町、男、女及び子供を整絶し、一人の生存者も残さなかった。しかし、また整絶の者には手を出さないように気をつけつつ、彼らは勝利し、しかしながら、余勢を買って、主がそれぞれの民に与えた地境はですね、守るように、彼らは、忠実に主の命令に従っていきました。かつては不信仰のために敗北しました。しかし、信仰を訓練された民はですね、もう戦いの経験がなかったにもかかわらず大勝利を収めたんです。私たちの信仰も人の知恵や力によらず、ただ主を信じる信仰によるということを覚えましょう。主は、信仰こそ勝利ですと告げられました。それは昔も今も変わりません。お祈りいたします。天の父様、あなたは忍耐深くまた真実です。そして信仰に立つならば何も恐れることないと告げておられます。今私たちも多くの課題を抱えております。あなたに信頼し、あなたの御言葉に立って従うときに、必ず主は栄光を表してくださいます。どうか私たちの信仰を守り育み、また強めてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。